今日は予布記第19章です。このところでは贖いの希望が語られています。一節に予布はこの答えているわけですけれども、二節を見ると、私の魂を悩ませ、言葉で私を砕くのか。予布の苦しみというのは、息子娘たちを失い、そしてまた自分の財産が奪い去られ、そしてまた自分自身も重い病の中にいるわけですけれども、しかしそういう中に彼自身の苦しみはまさに魂の悩みということであったわけです。いろんなこの苦しみが私たちの周りを取り囲んだとしても、もし自分自身のこの魂、心が健やかであり喜びに満たされているならば、かなり違うものがあるのではないだろうかと思います。そしてこの慰めに来ている友人たちですけれども、3節を見ますと、重度もあなた方は私を恥ずかしめ、私をいじめて恥じることもしない。慰めがなんとこのいじめになってしまっている、友人たちが一生懸命悔い改めさせようとしていることが、実はいじめになってしまっている。重度ってありますけども、それは回数ではなくて、もう何度も何度もというようなことであるわけです。そして4節に、私が本当に過ちに陥っていたとしても、私の過ちは私のうちにとどまるだけだ。ですから自分自身のこの災いが、じゃあ人に対して災いを及ぼしているものなのか、決してそうではないわけです。これはもう彼自身が苦しんでいることであって、決して人に害を与えているものではないということです。神様はサタンに彼を打つようにと、その許可を与えられたわけです。ですからヨブが決して誰かに害を与えているっていうものではないわけです。6節のところに、今知れ、神が私を不当に扱い、ご自分の網で私を取り囲まれたこと。ですからこれは人の問題ではなくて、神様と自分自身との間のことであるということをヨブは言っているわけです。そして友人たちはこのことが分かってはいない。ですから7節以降のところで、神はという言葉がもうたびたびヨブの口から出てきているわけです。彼が与えられているこの災いは、実は自然でもなければ人でもない。もう神様が自分自身をこのように取り扱っておられるということをヨブは訴えているわけです。13節に、神は私の兄弟たちを私から遠ざけ、知人たちはすっかり私から離れていった。このことも実は神様が成したことである。その人との関係っていうのは、14節以降に親族が見放すとか、また15節にはこの召使いの女たちも私をよそ者のように見なし、また16節にはしもべってあるんですけども、奴隷ですけれども、私は自分の口で彼に懇願しなければならない。また17節には妻に嫌がられ嫌われるっていうようなことが次々と出てきているわけです。もう神様がこのようになされた。そして19節には、親しい仲間は皆私を忌み嫌い、私が愛した人たちも私に背を向けた。この愛した人たちも私に背を向ける。新約聖書においては、まさにイエス様が弟子たちから見捨てられる、ユダに背かれ、また弟子たちはもうみんな離散していってしまった。最後の晩餐では、もう私は最後までついていくっていうペテロも彼も逃げ出していった。ですからその苦しみを受けるというのは、まさに神様から見離れてしまうっていうような状態ではないだろうかと思います。イエス様自身も、 あの十字架の上で、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神どうして私を見捨てられるのですかと叫ばれたわけですけれども、イエス様もあの十字架の上で鞭打たれ、貼り付けにされ、血を流し、そのような大きな苦しみを受けられたということを私たちは忘れてはならないのではないだろうかと思います。そしてそういう中でヨブは21節を見ると、あなた方私の友よ、憐れんでくれ、私を憐れんでくれ、そのように訴えているわけです。だから必要なのは何かっていうと、もう責めてくる言葉ではなくて憐れみである。本当に私たちが苦しみの中にいるとき、また悩みの中にあるときに、一番必要なのは何かっていうと、やはりこの憐れみということではないだろうかと思います。また人に対しても、その憐れみ、そういうことがまた私たちに求められるっていうこともあると思いますし、また私たちも苦しみや悲しみの中にあるときに、私を憐れんでくれというような状況、それを私たちは知るのではないだろうかと思います。そして23節には、できることなら私の言葉が書かれとヨブは言っています。鉄の筆と鉛によって岩に刻みつけられる。しかしこのヨブ記はちゃんとこのところに記されてあり、彼の苦しみ苦悩というのを私たちは知ることができます。まだ半ばほどに差し掛かってきているということであるわけですけれども、まだまだ誠の解決は与えられてはいないわけです。ところがこのような苦しみの中に、彼は不思議なことを自分自身が語るということが出ています。それは25節に、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを、ということを彼は自らの口で言っています。私をあがなう方、このあがなうっていうのは代価を払って自分のものにする。じゃあ彼には今どれほどの価値があるのか、もうすべてのものを失い、自分も重い病になっている。価値があるどころか、もう厄介者にしか過ぎないわけです。もう見捨てられて当然のものであるわけなんですけれども、しかし私をあがなうと彼はそう言ってるわけです。私のために代価を支払ってくださる方が生きておられる。そしてついには土の塵の上に立たれる。まあ土の塵とは何なのか。まさに人間は土の塵から作られた存在であるわけです。その上に立ってくださる。それはもうイエス・キリストのことであろうと考えられるわけです。一体このような惨めな自分を代価を払ってくださるのはイエス・キリスト以外にはおられない。しかもその払われた代価は実はご自身の命である。それはもう全く人にはできないことであるわけです。ただイエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかり、血を流し、命の代価を払って私たちをあがなってください。そしてヨブは27節に、この方を私は自分自身で見る。私自身の目がこの方を見える。他のものではない。ですから大事なことは、このヨブが言っているように、この方を私は自分自身で見るということです。私たちは自分をあがなってくださる方を見ることができているだろうか。ヨブにおいては、これは将来のことですけれども、まあ私たちにおいては過去のこと。もう2000年以上前にイエス・キリストが十字架でかかってくださった。でも私たちはこの方を自分自身で見る というこの信仰に立っているんだろうか。でもこの信仰はまさにアブラハムもまたダビデ王も引き継いできた信仰であるわけです。そして私たちも実はもう心の目でこのキリストを見なければならないということであるわけです。実はパウロ自身も復活のキリストに出会った。以前彼はナザレのイエスを迫害するものであったわけですけれども、イエス様はご自身を彼に表し、そして彼はイエス様を見て、もう心が変えられていく。そして彼自身はどうであったのか、もう誠の救いに預かり、そしてまた彼はその喜びに心が満たされたということを経験したわけです。それはローマ人の手紙の5章の2節以降を見ると、神の栄光に預かる望みを喜んでいますと彼は告白しています。そしてそれだけでなく、苦難さえも喜んでいます。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。彼は新たに知るものを体験した。彼もまた自分をあがなってくださるのがこのナザレのイエスである。そのことが明確に分かったということであるわけです。願くば私たちもこの同じ信仰に立って、そして勝利を得ていくものでありたい。私たちは絶えず主を自分の目の前に置いて、本当に今もこのような自分をもあがなってくださるイエス様は生きておられる。この信仰を持って私たちは勝利させていただきたいと思います。28節を見ると、ヨブは友人たちに言ってるんですけれども、ことの原因は私に会うのだからというならば、29節にあなた方は剣を恐れよ。最後には裁きがあることを知るようになる。必ずこのようなことがやがては私たちが神様の前に立った時に行われるということです。その時に私たちは本当にイエス様の愛を知っていて、そしてまたこの隣人を愛するということを行ったのか、神様はすべてご存知であるわけです。まあイエス様は良きサマリア人の話をされて、あなたも行って同じようにしなさいというふうに言われたわけですけれども、私たちは傷ついた人を見て悔い改めようとだけ言うのか、それとも憐れんで助けの手を差し伸べるのか、私たちは自分自身が贖われた、罪許されたということをもっと深く知るものとさせていただきたいと思います。